特集、大切な命を守るために。誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、毎年2万人以上、日本における自殺者の数は平成15年が最も多く、3万4000人を超えていました。平成18年10月には自殺対策基本法が施行され、自殺を個人の問題ではなく社会の問題として捉えるようになり、さまざまな自殺対策を実施。その結果、自殺者の数は減少傾向にありますが、それでもなお未だに2万人以上が追い込まれた末に自ら命を絶つという悲しい現実があります。令和5年中では21,837人の尊い命が自らの手によって失われました。この数字は同年の交通事故死者の数2,678人の約8倍にあたります。つまり日本では1日あたりに換算すると約60人もの人が自ら命を絶っていることになります。男女別では男性の自殺者の数が14,862人、女性の自殺者の数6,975人で、男性が女性の約 2.1 倍にあたります。また年代別で見ると50代が最も多く4,194人、次いで40代の3,625人となっており、中高年の割合が高くなっています。近年では10代20代といった若い世代の割合が高まっていることも危険視されており、自殺は年齢にかかわらず誰にでも起こり得る可能性があります。紀の川市の現状。厚生労働省地域における自殺基礎資料によると、紀の川市では令和5年中に12人もの人が自ら命を絶っています。過去10年間では合計で121人もの尊い命が失われました。また人口10万人あたりの自殺者の数を示す自殺死亡率では令和2年から全国平均を上回っており、令和5年においても 20.0 人と全国平均の 17.3 人を上回っている状況です。追い込まれた末の死。自殺は健康問題、経済生活問題、家庭問題などのさまざまな悩みや問題に、その人の性格や個性、置かれている状況などが複雑複合的に絡み合うことで、心理的に追い込まれた末の死であると言われています。今回の特集では、支援者や専門家など自殺予防に携わる人たちに話を伺い、9月10日の世界自殺予防デー、10日から16日の自殺予防週間に合わせて、一人一人ができる自殺予防について考えます。インタビュー1、医療の現場から。岩出心の診療所院長、新城光志先生のお話です。孤立させない支援を目指して。自分を責めないで。若者や働き盛りの人の自殺が増えてきています。要因としてはアルコール、ギャンブル、薬物依存、摂食障害などの疾病や借金、離婚、会社での不和、就職難など幅広くさまざまな要因が考えられますが、最終的に行き着くのは社会的な孤立です。複数の要因が複雑複合的に絡み合い、最終的には孤立し、自殺を選択せざるを得ない状況になってしまいます。 自分なんてと思ってしまい、孤立を感じ、この先自分の人生が真っ暗であると感じて、自ら命を絶ってしまうことがあります。相談を受ける上で何より大切にしているのは、相手に孤立を感じさせないために、相手の辛く苦しい気持ちを否定せず、すべて受け入れ、受け止めること。その上で信頼関係を構築していくことです。また、社会資源を活用し、一歩ずつ人との関わりを増やしていくことも大切です。うつ病などの精神疾患を抱える人については、病気であるという認識を持ってもらうことがまず大事です。休息や投薬が必要であるということを理解してもらえるよう治療を進めています。自分のせいでと自責の念を持っている人が多いので、そうではなく、病気であるということを知ることで、少しだけでも前を向き、顔を上げてもらいたいです。あなたは一人じゃない。自殺に追い込まれないためには、自分の居場所を複数持っておくことが大切です。どこかに頼れる場所を作っておくことで、心の拠り所となり、生活の安心感へとつながります。今後の課題は、社会と断絶している人をいかにして支援につなげるかであると思っています。保健所や市役所などの関係機関との協力体制をより強固にし、拾い上げられる命を一つでも増やしたいです。起死念慮を持っている人は誰も信用できない状況にあります。起死念慮とは、死にたいと思っている状態です。まるで光が見えず、出口のわからないトンネルにいるような感覚に陥っていると考えています。たとえ一人では出口を見つけられなくても、誰かと一緒に探せば、右往左往しながらでも出口を見つけることができることを知ってほしいです。誰しも決して一人じゃない。どこかに必ず信頼できる人がいます。その人を頼ってみてください。インタビュー2、相談員の立場から、紀の川市命を支える自殺対策協議会副会長、曽和さゆりさんのお話です。命を天秤にかけることはできない。誰かに SOS を出して。私自身も家庭や仕事の負担から気がめいってしまい、もがいていた時期がありました。そんな時に偶然テレビで紹介されていたのが心理学。すぐに学び始め、勉強を進める中で、相手の気持ちに寄り添い理解することで、自分自身の気持ちが軽くなったように感じました。それらの経験を生かし、約20年間命の電話相談員として、さまざまな人の悩みや相談を聞いて命に向き合ってきました。自殺を防ぐために一番大切に感じることは、悩みをため込まずに誰かに相談し、SOS を出すということ。相談員として話を聞く上では、相手の話を受け止め、悩んでいる気持ちを引き出すことを意識していました。決して直接的なアドバイスをするのではなく、いくつかの選択肢を提示し、最終的には本人が決定できるよう導いてきました。自身の思いを吐き出して自己決定することができれば、生きる活力を見出し、自殺予防につなげることができると思っています。命を天秤にかけることはできません。何より大切な命を守ることができる社会の構築が必要です。地域の見守りを通じて、高齢者の一人暮らし世帯が増加する中で、孤立から自殺へとつながってしまう場合が多く見られます。最近は地域の人たちの見守りを実施するため、電話訪問などによる 高齢者の見守り活動に励んでいます。一人暮らしの人たちは社会との関係を絶ってしまっている人も多く、その中でも皆さんは日常生活における不安や悩みを抱えています。相談への一歩を踏み出せずにいる人たちの後押しができるよう、日々の見守りを行っています。地域における関係性が希薄になりつつある中でも、地域でつながりを持ち、共に支え合うことがより大切になってきているように感じています。インタビュー3。支援者の立場から、高野山大学文学部密教学科森崎正義教授のお話です。キーワードは緩む、緩まる、緩める。自身読への支援を通じて感じることとは、気持ちの整理のために自殺予防とともに、大切な家族を自死によって失われた自死遺族が交流を行う分かち合いの会和歌山梅の花で、遺族の人たちの支援活動を行っています。そこでは2ヶ月に1回の交流会と個別相談を実施しています。自殺、自死に対する世間における偏見が未だに根強いのが現状です。そのため遺族は自分たちの苦しみをなかなか周りの人に話すことができません。同じ苦しみを感じている人同士で思いを共有することで支え合いにつながります。遺族は気づいてあげられなかった、助けられなかったという罪の意識を持ちやすく、愛する人を失った悲しみと苦しみの感情に圧倒されます。梅の花に来てくれる人たちに対して、そういった気持ちを整理し、心に余裕を持って未来の計画を立てられるようにと願いながら、分かち合いの場に臨んでいます。追い込まれる前に休息を。自殺を引き起こす原因はほとんど分かっていないのが現状ですが、過剰なストレスが一つの要因であることは分かっています。多くのストレスがかかり、追い詰められてしまうと、とても苦しい絶望的な気持ちになり、その状況から脱出しようとしたときに、自殺は引き起こされると私は考えています。誰しも予期せぬことが起こると、想像以上のダメージを受け、追い込まれます。そのときに、複数の要因が重なり、メンタル面と身体面での不調が相まって、自殺を選ばざるを得なくなってしまうのだと思います。自殺のリスクを減らすためには、身体の休息、つまりは睡眠時間の確保が何より大事です。また、愚痴を言えるような頼りになる人を作っておくと、辛い時に弱音を吐き出すことができ、自分一人で抱え込まずに済みます。社会や食事への興味の消失や焦りの感情の発言など、メンタルヘルスに不調が生じている人がいれば、気にかけてあげてください。頑張れなどといった不用意な応援は逆効果で、余計に追い詰めてしまう可能性があります。自殺予防では、身体と心をリラックスさせるために、緩む、緩まる、緩めるを意識してほしいです。自殺念慮を持っている人は、衝動的に自殺という悲しい選択をしてしまうことがあります。自殺念慮とは、死のうと思っている状態です。ゲートキーパーや医療機関など、あなたの話を聞いてくれる人たちがいます。まずは相談に行ってください。ゲートキーパーとは、ゲートキーパーは自殺の危険を示すサインに気づき、話を聞いて必要な支援につなげ、見守ることができる人、いわば命の門番です。紀の川市では、民生委員、 児童委員の人たちなどを対象にゲートキーパー養成講座を実施しています。講座の内容など詳しくは健康推進課までお問い合わせください。紀の川市が実施する自殺対策。命は一つ、みんなで守ろう、紀の川市。健康推進課担当保健師からです。紀の川市では自殺対策を地域一体となり進めるために、命は一つ、みんなで守ろう、紀の川市を基本理念とした命支える自殺対策計画を策定しています。自殺についてはクローズドな情報が多いので実態をつかむのが難しいのが現実です。その中で少しでも自殺を選択する人を減らすためには、辛い思いや悩みを抱えている人が追い込まれて孤立してしまう前に支援の手を届けることが大切です。そのためにも町内における連携を強固にするだけでなく、市民の皆さんにも孤立を防ぐためにできること、簡単な声かけや些細な変化への気づきなどを頭の片隅に持っておいてほしいです。小さな悩みや不安は一人で抱え込んでいると、時間とともに雪だるま式に大きくなってしまいます。防ぐためには一人一人が支え合うことが大切です。支え合いによって救える命があります。自殺予防のためにできることから取り組んでもらいたいです。相談窓口一覧です。電話相談、シャープ命 SOS 24時間対応、電話0120-061-338、寄り添いホットライン24時間対応、電話0120-279-338、ハートライン24時間対応、電話0570-064-556、命の電話、電話0570-783-556、午前10時から午後10時まで、電話0120-783-556、午後4時から9時、毎月10日は午前8時から翌日午前8時。チャイルドライン、18歳までの子ども専用、午後4時から9時、電話0120-997777。和歌山県保健福祉センター、自死遺族、薬物依存、ギャンブル相談は予約が必要です。電話0734355194。 LINE 相談、生きづらビット、午前8時から午後10時30分、命のセーフティーライン和歌山、平日午前9時から午後5時までです。命を守るため、自殺はさまざまな要因が複雑に絡み合い、出口を求めてもがく苦しんだ末に選択肢がなくなり、社会から孤立し引き起こされてしまいます。自殺という選択肢を選んだ人も、そこに至るまでは必死に生きようとしています。もがきながらも生きようとしている人を孤立させないために、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現が求められています。自殺を選択することで、遺族や残された周りの人たちは自責の念に駆られてしまいます。今辛い状況にいる人にも必ず頼れる人がいます。家族、友人、行政、医療機関など、相談先は誰でも構いません。苦しみや悲しみを一人で抱え込まずに相談してみてください。反対に、もしあなたが誰かの相談を受けることがあれば、相手の感情に注意し、 気持ちを否定せず受け止めてあげてください。自殺は防ぐことができる社会問題です。かけがえのない大切な命を守るためにできることは何か、あなたやあなたの大切な人のためにも、市民の皆さん一人一人が命について一度考えてみてください。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 です。以上、特集でした。